説教、闇が力を振るうとき、志戸元牧師。
今日の説教の結論は、オリーブ山で祈っていた主イエスのところに弟子のユダが先頭になって群衆を連れてきた。その時主イエスは押し寄せてきた祭司、神殿守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが今はあなたたちの時で闇が力を振るっている。そういったイエスを人々は、これは54節でしたし、にですね、人々は捕らえて引いて行き、大祭司の家に連れて行った。イエスが捕らえられる直前に語った、今はあなたたちの時で闇が力を振るっている。今日はこの言葉の持っている、広がり、あるいはその深さというものに、注目していきたいのであります。イエスを殺そうとする計画というのは、すでにユダヤ人の間で、また祭司長や長老たちの間で、すでにその計画というものはなされていた。イエスがベトサダ、これは間欠泉で、しばらくして水が池から出てくると、そういった池だったんですね。その池の水が動くときにしか、そこに池に入る者がだけが許される、癒されるという、そういう言い伝えがあった。そういう池の周りにたくさんの人がいたわけでありますが、その池の周りになすすべもなく38年もの間たたずんでいた。自分が入ろうと思うとみんな先に入ってしまうんですといったような、そういう男がいた。そこに主イエスがやってこられた時に、その男にの気持ちを確かめて、そしてこう言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言って癒された。まさに救いの場所、あるいは救いの時という、この限定された、そういう場所に、そういう時に当たらないと救われないという、そういう状況だったんですね。それに対して主イエスがこの男に対して、床を担いで歩きなさい、起き上がりなさいと言って、その男がこの起き上がっていったという出来事が、このヨハネ福音書に書いてあるんです。そしてところが、その日がですね、安息日であった。その時から聖書はこう書いてるんですね。ヨハネ福音書は、ユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。これに対してイエスはお答えになった。私の父は今に至るまで働いておられる、だから私も働くのだ。そう言われると、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。 イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、自分と神とを等しいものとされたからである。これがヨハネ福音書5章に書いてある。さらにもう一つ、主イエスがマルタとマリアの兄弟ラザロを、ラザロが死んだ、その死んだラザロをですね、蘇らせた出来事がこのヨハネ福音書の11章に書いた。イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとに行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長とファリサイ派の人々は最高法院を召集した。この男は多くの印を行っているが、このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そんなことになればローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまう。でその時、時の大祭司カヤファがイエスを殺せば我々が、我が国民は滅ぼされずに済むことになると言った。でその最後の結論の方でこう書いてるんですね、ヨハネ福音書は。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。ヨハネ福音書5章の時にはイエスを殺そうと狙うようになった。だからもっとそれが時が進んで、このラザロの復活の出来事を経過した時にはですね、今度はこの日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。そう、事態が進行して進んでいった。祭司長や立法学者たちの心を支配していたのはイエスを亡き者にすることだった。イエスが憎い。その理由は主に3つあったと考えられますね。ここに書いてあります。一つはイエスは安息日を破ってるじゃないか。安息日には何もしてはいけないと聖書に書いてあるのに、安息日にこんな技をしてるじゃないか。これはもう完全に律法違反だ、安息日違反だというのが第一点。第二点は、神はイエスは自分を、神様を自分の父と呼んでですね、自分を神と等しいものと言っている。これは実会の第一回、何者も神としてはならないっていう戒めがありました。律法違反じゃないか。まさに第一回を違反してるのがイエスだ。このまま放っておけば皆イエスを信じるようになる。これに対してイエスはすでに自分のこれからのことについて、人の子は必ず多くの苦しみを受け、祭司長、老祭司長、律法学者たちから排斥され、殺され、3日目に復活することになっている。これはマルコ福音書などでもですね、同じ、まあ、ご自分のこれからの十字架につけられ、そして蘇っていくということを3回ですね、ご自分の受難予告というふうな言葉で言われますけれども、まあ、3回ルカ福音書でも短いです。最初の言葉はありますけれども9章、さらには9章の44節、そして18章、まあ、3回やっぱりルカ福音書も書いております。そういうふうに語ってた。イエスは長老、祭司長、律法学者たちの心にあった深い闇を見ていた。そしてこの群衆をこのオリーブ山に導いてきたのは、実はその群衆の先頭に立っていたのはユダであったと書いてある。 そしてこれはユダの心とも共通するものがあったというふうに思われます。ユダがなぜイエス様を裏切ってイエス様を敵の手にこの売り渡すことになったのか、でこれについてはいろんなこの学者がですね研究をしているんですけども、その一つの説には、ね、こんなものがあるんですね。イスカリオテのユダっていうのはですね、ユダ弟子たちはほとんどガリラヤの出身なんですね。ガリラヤの海辺の方の魚漁師だったとかそういう関係のものが多いんです。ところがイスカリオテのユダって、ユダ12人の弟子の中にユダという名前の人もいたもんですから、それと区別するために、イスカリオテのユダという名前を書いたというふうなことも言われております。そしてまたこのイスカリオテというのは場所の名前っていうんですかね、出身地、で他の弟子たちと違った出身地であると、南の方、場所が特定できないという問題があるらしいんですけれども、違っていたというようなこと。でさらにはその学者の言葉の研究をしている学者によるとですね、イスカリオテというそのイスカリオテというのはこのラテン語が、シカリウスという言葉がのですにのアラム語訳っていうんですかね、そんなものがイスカリオテというようなことを研究している学者で、それは暗殺者というような意味を持っていた。つまりイスラエルの復興を図るために暴力をも辞さない熱心党の最右翼の過激派だったのではないかといったような、推測もなされております。これはなぜかというと、ローマに支配されてたでしょ、イスラエル、ユダヤの国が。そうしますと、いつでも絶えずですね、民族主義的な愛国主義的な人たちがローマをやっつけろと、自分たちはなんでこんな苦しみにあってるんだということで、愛国主義的な者でもですね、いわば必ず過激派というのはいるわけですね。ですからこの過激派は、暴力を使ってでも、ローマをやっつけてしまえといったようなものが絶えずそのユダヤの歴史には現れてきてたんですね。そういう運動も歴史上にはあったんです。絶えずこう潰されてきたんですけども、殉教するような人たちも出てきてた、そういう背景の中からこの考えている説なんですけれども、そういうふうに、熱心党の最右翼の過激派の一人だったのではないかっていう、つまりイエス様をこの中心としてですね、反ローマのですね、武力を持ったような攻撃も辞さないといったような、なぜかというとイエス様は神の国っていうことを語ってたんでしょ。自分たちは本当に神の国をですね、こういう形で実現できるんだっていうような考え方がそのだんだんとこう浸透し、歴史の中に浸透してたわけですね。でそういうことを期待、イエス様に期待するような一人ではなかったかっていうのがその説なんですね。ユダっていうものをユダが何で打ったか、つまりそれはユダはそういう期待がイエス様が実現しそうもないということが分かってきたときに、いわばユダのですね、絶望というものが今度は、今まで従ってたんだけれども、今度は逆にユダがイエス様を敵の手に渡すという行為に出たというのではないかという、そういう一つの説なんですけど、なるほどなというふうな考え方も少しは理解できる面があるかと思うんですね。で、またユダというのは弟子たちの財務を預かるほどの財布を預かってたということが書いてありまして、そういう財務にも明るいというんでしょうか、すごい計算のできる人だった、見通すことができた。だからマグダラのマリアがですね、イエス様に香油を塗った事件があるでしょう。でその時にユダが一番先に香油を塗るんですよ。なんでこんな無駄なことをするんだと、この香油をですね300デナリに売って貧しい人々に施すことができるじゃないか、これはユダの計算なんですよね。そのイエス様の頭足にこう塗った香油がですね、300デナリオン、これ1年間分のあれじゃないですか、労働者の賃金に当たるような、1年間の報酬に当たるような、 それぐらいの値段のものだということをパチパチパチと計算できるような男、それはユダだったんです。だからすごい頭の切れるそういう人だった。でさらにこのですから金銭にうるさいというんでしょうか、あるいはそういうお金に目がくらんだのか、まあ、ヨハネ福音書には彼が財布をごまかしてたって言ったような記述もあるわけですよね。まあ確かかどうかわからないんですけれども、そういう記述さえ出てくる。ですからユダは銀貨30枚でイエス様を売ることになったんですよ。手にしたって書いてあるんですよ。ですからこれは奴隷一人分の値段だったらしいんですけれども、当時のイエス様はそういう値段で、まあ、敵の手に売られた。でその手引きをしたのが一応ユダだった。まさにユダはイエスの御心にこう従って弟子としても選ばれてた人物だったんだけれども、まあ、途中からですね、多分イエス様にこの絶望をして、イエス様は自分の期待や願いや祈りをですね叶えてくれるそういう人ではないんだということがだんだん分かってきた。そのために、ユダは、自分の願いを実現してくれるそういうものではないというふうに不可能だと分かると、今度は一転してこのイエスを敵の手に引き渡すものとなっていったのではないか。ですから本当にはユダはイエス様の言わんとすることをこう理解できなかった。ユダは結局自分の願っているこの世の神の国をこの世に建てていくといったような、そういうことを実現してくれるそういうものをイエス様に期待してたということだった。ところがそれがイエス様は自分の願いを実現してくれるようなものではないということが分かったときに、このイエス様を今度は引き渡すことになることになった。まさに先ほどイエス様が言っておられたように、イエス様は自分は十字架につけられてこの殺されていくというような、なんでそれが神の子と言えるんだ、それが神の国を建てることになるのかという疑問。まさにこのユダはこのサタンが支配していた死を滅ぼすというそういう十字架の究極的な目的である、人間の罪を滅ぼすというそういう究極的な目的を理解できなかった。まあユダはいわばこの世のことしか見ていなかった、そういうことにしか関心がなかったと考えられます。じゃあ祭司長、立法学者、長老たちの心にあった闇は何であったか。彼らは当時の宗教の集団の、まあ、エリートたちであった。でその彼らの生活は当時のユダヤ教によって支えられていた。ところが主イエスの登場はこの祭司長や立法学者たちのですね社会的地位も名誉も生活も全て根底から覆されることになると、もしイエス様のがそのままにしておくならばですね、イエス様はみんな信じるようになってですね自分たちの生活は壊れてしまうんじゃない、崩されてしまうんじゃないかというそういう不安心配、そこでイエスを一層のこと泣き物にしてしまえばいいじゃないか、イエスを殺してしまえばそんな不安はなくなるじゃないですかと立法学者たちは、祭司長たちは考えた。まさに彼らの心の闇はこの世の力をだけを信頼しているような、あるいはこの世の力を頼みとするその自己中心的な在り方そのものだった。イエス・キリストによってもたらされた先ほど例に挙げた38年間もベテスダの池のところに佇んでいた男、 その制約された救いの時と場所に制約されていたその男を神の手によって解放した。死の悲しみと罪の支配、サタンの権威に閉じ込められていたラザロ、新しい命の支配者御子イエス・キリストは、その手にラザロを取り戻した。まさにそのような神の力が表されたにもかかわらず、彼らはそのような神の力をイエス・キリストというその存在を受け入れようとしなかった。邪魔になったんじゃないですか、イエスの存在が。だから殺してしまえばいいじゃないかということであります。それがヨハネ福音書に書いているように、イエスを亡き者にしようと最初は考えた、そしてさらに計画を持ってこれを実行していったということになりますね。でそして聖書はですね、なぜこのユダがイエスを裏切ることになったのかという理由は書いていないんですよ、聖書には。何と書いてるか、サタンがユダの心に入ったと書いた。それは分からないっていうことじゃないでしょうか。人間にはなかなか分からない深い闇をユダは持っていた。でサタンって何かっていうと、これ悪魔っていうふうに我々は訳されますね、時々ね。サタンともちろん訳されます。でサタンの力というのは、実は神の力、あるいは神の光を覆い隠してしまうような力、そういうものをサタンは持っている。サタンとにはそういうものなんだ。この世の悪の支配の中に人間を閉じ込めたままにしておく、そういう働き、そういう力、それがサタンの力であります。福音の光を遮るばかりか、その福音の光を消してしまうような働き、それがサタンの力であります。そのような力が人間の心を深く支配している。生まれながらの人間はその心の深いところで、この生ける神の恵みを素直に受けるっていうんじゃなくてですね、これを退ける、あるいはこれを拒絶するようなものが実は人間の心の中にはあるんですね。神の恵みを素直にこう受けることは簡単なように見えるんですけど、逆にこれがね難しいというかね、人間にはそれぞれ先ほど言った祭司長、律法学者たちもね、それぞれこの世の地位もあったし、社会的なそういう名誉もあったし、自分の生活もあった。ところがそれがですね、イエス様の存在によって、イエス様の働きによって崩されてしまうような恐れを持った。だから素直にイエス様の働きを受け入れることができなかった。むしろ逆にイエス様の働きを受け入れることができたのはどんな人であったか、それはもう自分の力ではどうすることもできなかったような病人であるとか、人々から見捨てられていた人たちとか、そういう人たちだったと思う。本当に弱さを知らないものは、知ってるものだけがイエス様の恵みを受けることができたんですよね。だから多分お金持ちで健康で何にも心配ないという人は多分イエス様を必要としないんじゃないですか。しかしイエス様はですね、私たちにここで先ほど言ったような、38年間もベテスダの池のそばでに座っている以外なかったような人、そういう男に対してイエス様はその時と場所とを超えた、ベテスダの池というその場所、あるいは間欠泉という時に水が湧いてくる、30分おきか40分おきか知りませんけれども、そういう時にしか救われないという時の制限、場所の制限、そういうものに人間は生きてるじゃないですか。そういうものを超えたところにある、そういうものを超えていく神の救いの技、 これがイエス・キリストが表してくれた救い、神の救いであった。まさに人間の根源的な罪の姿は、この神の恵みをですね、あるいは神の言葉を素直に聞こうとしない、そういうところに人間の罪の姿があるんですよ。本当の姿がある。サタンはそういう人間の心の隙間を狙って、お前はこの世の地位があるじゃないか、お前にはこの世の名誉があるじゃないか、あるいはお金があるじゃないか、そういうお金をちらつかせることによって、あるいは人間の名誉欲を刺激して生ける神から私たちを引き離してしまう、そういう力が目に見えないけれども働いていく。時には悲しみや絶望さえ用いて私たちを悲しみや絶望に縛りつけてしまう。まさにこの世の力やこの世の権威の中に私たちを閉じ込めてしまう。それがサタンの働きなんですよ。皆さんどうですか？やっぱり我々はこの世の力というものにいろんな意味で制限を受けてるじゃないですか。場所的にも、時に時間と時代というそういう制限も、いろんな制限を我々は受けて生きてるんですよ。しかしそういうものを超えて我々は神の救いによって新しい命を与えられていくんだという、そういう恵み。自分はなんでこんな家に生まれたんだ、自分はなんでこんな時代に生まれたんだ、自分はなんでこんな状況の中に生きてなきゃなんないんだ、それはみんな時代のさまざまな我々は制約の中に生きてる、そういうところに縛りつけてしまうのがサタンの力ですよ。そういうものから一歩も動けないようにしてしまうのが実はサタンの力なんだ。まさに私たちをそこに閉じ込めてしまう、神の光を見えなくさせる、それがサタンの力である。ですから悲しみのや絶望さえ用いて、そういう中から立ち上がれなくなってしまうような、そういうところを閉じ込めてしまうのが実はサタンの力だ。そういうところから我々を本当に救い出してくれる、解放してくれる、そういう力がイエス・キリストによって示された、表された神の力である。この場面でサタンの力が一つ一つ勝利していくように見える場面ですね。今日のところ、ユダが先頭に立って、そして多くの者たちがそこにイエス様ただ一人を捕らえるためにやってきたわけですよ。その時イエス様が言われた、今は闇が権威を振るっている時、闇が勝利している時であると言われた。イエスは捕らえられ十字架へと徐々にこう進んでいく、そういう時の流れになってきている。事態は立法学者たちが考えていたように、そういうふうに彼らの計画が進んでいるじゃないですか。反抗したのはペテロ一人ぐらい、剣を振って大祭司の帳簿に切りかかったぐらい。これがペテロの、まあ、いわば子供じみたような反抗だったんですよ。それしかできなかったんですよ。事態はこういうふうに進んできてるんですよ。その時しかしイエス様は、今は闇が権威を振るっている時だと言われたんです。ここで注目したいのは今はという言葉ですよ。闇、あなた方の時、それは今しばらくの時であると言われたんですよ。私は今はこの苦しみの杯を飲み干さねばならない、そういう時なんだ、この苦しみをに服していかなければならない、 そういう時なんだとイエス様は言われた。柳原太郎はこういう言葉を書いてましたね。神はすべてのことに時を定めたも、今は暗黒の時であって、暗黒の権威はしばらくの間時を売るが、神はそれをさえ神の経輪の中に取り入れたまい、これによって暗黒の権威を徹底的に滅ぼし、神の栄光を表したものである、まさに今は自分が十字架につけられて殺されねばならない時なんだ。ここには深い意味があった。すなわちサタンが支配していた最後のものは人間の死であった。サタンの最終的な支配権は死を支配してたということだったんです。そして実はこの死の支配を打ち破るために、実はイエス様は十字架の死において死を打ち破ったと、サタンの支配を打ち破ったと、まあ、これは先週も申し上げたかもしれませんけど、まあ、いろんな表現でこのイエス様の十字架を説明できると思うんですけど、サタンがそういう代価を要求した、命という代価を要求した、それによってサタンにそのイエス様は命を捧げたというふうに理解することもできますし、あるいはここで言うならば、サタンの支配をイエス様の死は打ち破ったんだというふうに理解する、他の聖書もいろんな聖書も書いていると思います。まあ、ここではですね、まあ、そのようにしてこの柳原忠夫の言葉によれば、これによって暗黒の権威を徹底的に滅ぼし、神の栄光を表したものである、そういう目的のためにイエス様は死なれたんだ。つまり本当の死の征服である復活ということを示すために実は死なれたんだということであります。あなた方はこの闇の世の力の中で私の勝利を信じて私を連なり、私と共に耐えていきなさい。これをヨハネ福音書の16章にこういう言葉があります。イエス様言われた、あなた方はこの世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。でこれ一番最後のところにちょっとルターの言葉を書いておいたんですけども、ルターがこの言葉についてこんな説明をしてるんですよね。ここで注目しなければならないのは、私が勝利者、私が世に勝っている、私がという言葉だって言うんですよ。あなた方っていうのは弟子たちのことを指してます。あなた方っていうのは我々人間のことですよね。我々人間は時にサタンに支配されたり、サタンから誘惑を受けたり、サタンに誘われたりですね、弱いものだ、勝利できない、サタンに勝利できない。しかし私はこの世に勝っている、世に勝っている、私はという言葉に注目しなさい。これルターの説明ですね。勝利者は私たちではなくてキリストなんだと。このキリストに従い、このキリストにつながり、このキリストと共に耐えていきなさい。ただ一人の勝利者であるこのキリストに連なることが、連なって、あなた方はこの世で苦難がある、しかし勇気を出して戦っていきなさい、イエス様と共に歩んでいきなさいっていうのが、このヨハネ福音書が言ってることだとルターは説明してですね、あ、我々は弱いものなんだ、弱くても仕方がないというか、ただ一人の勝利者はキリストなんだということに注目せよというふうにルターは書いてますね。まさにそのあなた方はこの闇の世の力の中で私の勝利を信じて私に連なり、 私と共に耐えていきなさい。そう言われた。ヨハネ福音書の初めの方に、光は闇の中で輝いていると書いてますよ、ね、光は実は輝いているんだ、光はあるんだ。そして闇はこれに勝たなかった、まあ、これはあの口語訳聖書の訳ですよね。理解しなかったというふうに訳してるでしょ、新教で訳はね。しかし私はこの口語訳聖書 の味わいというか、これをですね大事にしたいと思ってるんですよね。闇はこれに勝たなかった、光に勝たなかったんだと言ってるわけです。まさにこの私たちはその闇の中に、あるいはその闇の先に、あるいはその闇の奥に神の光が輝いている事実をイエス・キリストの言葉を信じる信仰によって見ていこうではないかと言ってるわけです。闇の中に、あるいは闇の先に、あるいは闇の奥に光の、神の光があるんだ。この闇の世界の中にイエス・キリストはラザロをよみがえらせたじゃないですか。38年間ベテスダの池に佇んでいた男を救い出したじゃないですか。これは神の光でありますよ、神の力であります。闇の中に制限されている我々の中に実は神の力がそのようにしてイエス・キリストによって表されたんだということを信じていくこと、このキリストと共にあること、闇の奥に必ず光が来るんだ、そのことを信じていくこと、これがあなた方は勇気を出しなさいとキリストが言われた意味であります。聖書はこの最初の中にこう書いていますよ。御父は私たちを闇の力から救い出してその愛する御子の支配下に移してくださいました。移したというわざわざその過去形の、すでにそういうことが起こったんだって言ってるんですよ。まさに我々はいつでもそういうところで迷ってる人間かもしれません、不安な人間かもしれません。しかし聖書はですね、いつも愛する御子の我々を闇の支配から救い出してそのイエス・キリストの支配勝利の中に私たちを移してくださったんだ、これを信じていけということですよ。ここに立てということですよ。先ほど読んだですね、あの旧約聖書のイザヤ書の言葉があります。そこにこう書いていますよ。イザヤ書50章の10節、お前たちの中にいるだろうか、主を恐れ主のしもべの声に聞き従う者がいるだろうか。闇の中を歩く時も光のない時も主の皆に信頼しその神を支えとする者がいるだろうか。これはねイザヤの言葉ですよ、旧約聖書の。しかし今読んでみるとね、主のしもべの声に聞き従う者がいるだろうか。イエス・キリストの言葉っていうのは単なる言葉じゃないですよ。イエス・キリストの技、行動、行為、イエス・キリストのあの38年間ベテスダの池にいた男を救い出したその主のしもべイエス・キリストの技を闇の中に歩んでいく私たち、まさに主の御声に、主のしもべの声に聞き従う者がいるだろうか。光のないと見える時にもこのイエス・キリストの御業を信じていきなさいということじゃないですか。これはそこに立てと言ってるんじゃないですか、この旧約聖書は。主のしもべの声に聞き従う者がいるだろうか。まさにそのようにして神を支えとする者が主の皆に信頼し神を支えとする者となりなさいとイザヤ書は言ってるんですよ。サタンに追いつかれ神の光を隠してしまうサタンの力に絶えず 脅かされている私たちじゃないですか。今生きている我々はこの世界に、でそういう中にあって、このイエス・キリストの御業を、イエス・キリストの言葉を信じていくものとなりなさい。私はこの世に勝っている。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい。私と共に信仰者として生きていきなさい。それがですね、今日私たちに伝えられている事柄でありますよね。祭司長預言者たちは、今は闇の支配の時だとイエス様は言われた。今という時にそれは限定されているものなんだ。ついに神の勝利の時が来る、キリストの復活の時が来るということを固く信じて、今のこの時を耐えてなすべき技を成していきなさい。お祈りいたします。